スパッと止められない思考はどうされていたのでしょうか。慈愛したりしていましたが、ちょっと手を焼いています。
慈愛はとても優れたやり方ですよね。私もお世話になりました。ただここに慈愛していてぶつかりやすい大きな壁が隠されてます。許せない自分を許すことをエゴが根負けするまで続ければいいのですが、その不足が出てくる元凶のエゴストーリーの核心部分ってエゴが分かりにくく隠してるんです。なので途中からあれ、何を愛したらいいの、これはさっき気づいて愛したのにまた不足が出てる、ループしてるかなってなるのですが、核心部分に気がつけば終わります。でも見えないように隠されてたら気づけないし終わらないよと思うかもしれませんが、この地点に来たということは核心部分はもう近いです。慈愛の許せない自分を許す視点の立ち位置ってすごくニュートラルな場所なんですよね。何も意味付けされていない、何も起こっていない場所です。慈愛もハッと気づくことも実は同じ立ち位置からのものなんです。私からのアドバイスだと、ハッの場所からエゴに乗っ取られても気づき続けていればいずれハッの場所の感覚が強くなってエゴのストーリーはなくなりますが、核心部分に気づければエゴからの声は小さくなります。エゴからの白心のストーリーが聞こえ出した時に、そのストーリーを作ったのって誰なの、なんでなのとか、そうやって叶わないことで何を守ってるのとか、ただただなんでと好きなように問いかけていました。なんでとかどうしてと問いかけてる場所もエゴからの認知を超えた場所なんで、しっくりくるならこの方法を併用してみてください。問いかけた瞬間ははいと同じくエゴじゃない場所からの視点になります。このやり方もエゴではない領域を採用するという意味では、はっも慈愛も実は同じなんですけどね。要は試してみて自分がいかに心地よく感じられるかです。心地よさを感じられたらその心地よさを採用し続けてください。私の言うことを全て鵜呑みにしないでください。しっくりくるかどうか、その感覚をどうか大切にしてください。私も自己観察さんのメソッドを読んでこれだと思ってしばらく続けていましたが、やはり誰かの感覚を文章にしたものと自分のしっくりくる感覚は違うので、自分のしっくりくる感覚からハッを見つけて採用したんです。自己観察さんが違うわけではなく、どうか感覚を大切にして気づき続けてください。言ってることは皆さん同じです。メソッドをただの叶える方法とみなして願いのために義務としてこなすことと、自分の感覚から実践して何かを掴んでいくのでは雲泥の差があります。どうかそこだけを気をつけてください。誰もがいつか必ずたどり着きますから。というかメソッドと書くと大層なもののように捉えてしまいがちですが、要は自分が穏やかに心地よくなれる感覚があればぶっちゃけ何でもメソッドになります。そしていつかはメソッドからも離れます。
叶うまでは幸せにならないと思ってしまっているのかな。
そうです。だから関連付けを外せば即座に幸せなんですよ。まず叶うことと幸せ自体を関連させないことの仕組みについて私の感覚で書かせていただきます。108さんの今を感じるメソッドってありますよね。うまくできると何にも目の前で起こってないのに、思考だって止めてるのに、じわーっと幸せで満たされた穏やかな気持ちになれます。ここで注目していただきたいのは、何も起こってないのに何も思考してないのに幸せになれているんです。幸せな出来事が今起こっているわけではなく、楽しくなる妄想をしてるわけでもなく、何も起こってないのにただ幸せ、これが本来の私たちの属性なのですが、エゴによる思考と思い込みフィルターによって完璧じゃない世界が展開されているように見えます。本来の幸せは思考で感じきれるものじゃないんです。最高に楽しい時間を過ごしてる時ってあっという間じゃないですか。後からあっという間だったなぁとか楽しかったって思い返してる、この本当に楽しかった時はエゴ思考って沈静化してるんですよ。そうなんです。思考から本当の幸せを得ようとすることはできないんです。なので思考から幸せを得ようとする行為は無駄です。そんなものは思考に気づいたらハッて止めてやめちゃいましょう。そして本来の幸せを感じることで何が起こるのか、本来の幸せの方が認識しやすくなるので、エゴの思考が沈静化し、不思議と穏やかな気持ちでいつもいられたり、本来の属性が強くなります。そしてそちらの認識から現実を見始めます。願いが叶うのもこの思考で認知できない幸せを実感した後に現れているのですが、いかんせん思考からは認識できないので、願いが叶ったことを何々のおかげで叶ったんだ、だから幸せなんだって思考が後付けしてるだけなんです。幸せと願望実現が関連してないというのは、幸せな気持ちがまず先にあって、思考側がその理由を探した結果瞬時に配達されていたというのが仕組みなんです。実感が湧かないうちは信じられないかもしれませんが、時 とりあえず、幸せと願望実現を関連させないでください、ということです。
赤い車が欲しいとしたらどうするの？
早い話が、赤い車を見た瞬間、分離を感じない状態になればいいんですよ。そのためには、赤い車を見た時に、わあ、赤い車だ、って程度に感じられるまで、セドナなどで観念をクレンジングするのもいいです。そうして、こだわりがなくなる、イコールフラットに見られるようになるんで、自然とそれを見た時に、エゴが作る、ない世界のストーリーに煩わされなくなります。そして、フラットに見られるその場所は、七章領域でもあります。私の場合であれば、ぶっちゃけ、いいなぁと思った後、ほっといています。強いて言葉にすると、そのものが自分に与えてくれる豊かさを体感して、じんわりと感じてるうちに忘れていて、気がつけば、あれ、そういえばこれ以前欲しかったわ、って感じですね。ほっとけば、願いは叶うもんなんだよ、って、吉尾さんやその他の達人さんがおっしゃってましたが、思考でこねこねすることで、ない立場をずっと再確認し続けるんで、思考で考えてたら、はっと気づいて、考えるのをやめてください。考えてたら叶うもんじゃないんです。じゃあ、なんで考えるのやめられないんですかね？分離の感覚がなかった場合、願望について、ほんと、気がつけば忘れてるんですよ。ところで、達成する方法を手にすることで、あなたは何を制御しようとしてるんでしょうね？どうして制御したがるんですかね？制御できてるものを、制御しようと思いますか？まっすぐ歩けてるのに、歩く方法を考えますか？よかったら自分に問いかけてみてください。いらないエゴストーリーに、いろいろと気づけると思います。そして、実はすべてコントロールできていることに気づいたとき、メソッドはいらなくなります。ちなみに、達成しようとして、分離から願望達成が行えたとしても、渇望は、形を変えてそのまま鎮座しているし、今度は失う恐怖と戦うことになります。なので、やはり私としては、願望達成に重きを置くより、認識変更に取り掛かっていただけた方が、手っ取り早く幸せになれるし、結果として欲しいものは、すべて手に入っている状態になれるので、イサさん風に言うと、早くケニアに行ってほしいということになります。そして、これじゃ納得されないなら、あえて近いもので、叶えるためのメソッド的なものを言えば、チケットの恋愛に効く、ただ愛に浸るというのがあるじゃないですか。あれって対象に対して、枠を持ってると、できないんですよね。相手に対する思い込み、引いては、相手すらも外して、ただただ愛に浸るんです。愛に浸るは、欲しいものに何でも使えると思うんですよね。私が言っている、は、は、すべての思い込みを吹き飛ばした先を、一瞬で認識する方法で、愛に浸るのは思考から離れられなくても、じわじわと枠を緩くして、枠をなくすやり方で、前も言いましたが、メソッドって、結局同じことを言い方変えてるだけで、慈愛でも何でも全部一緒です。どのやり方でも、しっくりくるやり方を、あなたの感覚を大事にしていけば、どうせいつかは、みんな同じところにたどり着きます。なので、とにかく安心して大丈夫なんですよ。
渇望はどうして分離から生まれるのですか？
これは、私にはないものだ、といった観念などがある場合、つまり、自分とは分離していると思い込んでいるので、渇望が生まれるのです。渇望を持った願望は、ない、手に入らないというのを起点にして思考を展開します。皆さんが、叶わん、叶わんと、うんうんと唸っている場合、この状態に入っています。この場合、バサッと、起点もろとも、思考を切る方がいいので、分離に基づいた渇望ストーリーが始まったら、はっと気づいて、降りろ、と書いているのです。思考さえしなければ、渇望は餌を与えられないので、自然と渇望ストーリーを見ることはなくなります。渇望ストーリーがなければ、いずれ願望は、純粋な意図に変わります。さて、純粋な意図になった場合、不必要な思考はなくなります。やり方を、自然に、適切な瞬間に思いついて、すんなり実行しています。ただの意図になれば、間のプロセスに必要な思考は、自然に発生するのです。その間のプロセスを用意するのは、分離を元にした思考ではなく、純粋な意図から生まれた思考なのです。なので、どちらを元にした思考かによって異なります。ちなみに、これってどっちの思考だろう、とか、普段考えなくていいですよ。意図から生まれたものは、無心でしていることが多いし、区別をつけて見極めようとすることは、必要のない、制御欲求から来るんで、やめた方がいいです。